こんばんは、ほうやくアメコミ、雨あられです。
こんばんは。
今週のアメコミニュース
よっ、久々ですね。
はい、ご存知でしょうか、うん、8月1日はですね、ほうほう、スパイダーマンの日なんですよ。
はー、あ、わかった。
はい、
足が8本、
うん、違います。単純にですね、うん、8月1日デビュー日
な。あ、そうなんだ、うん、足の数じゃないんだ。
まあ、もしかしたら足の数に合わせて8月1日にデビューさせたのかもしれませんね。まあ、はい、分からんけれども、
うんうん、
まあ、そういうことでですね、小学館集英社プロダクションさんがですね、8月の4日まで、電子書籍のセールをやってまして、スパイダーマン関連の電子書籍が最大 50% オフということでね。
ありがたいですね。
これぜひぜひ、皆さん買ってみたらいかがでしょうか。
やっぱ電子で出ても結局値下げまで待っちゃうってパターンあるよね。
いい、大丈夫、そんなこと言って。そんなことないよ、やっぱ
一般論として、一般論として、あのアメコミに限らずさ、あ、この本欲しいなって思っても、あ、まあ、いずれでもセール来るんじゃねえかっていう期待があったりしてさ。
本当、
思いついた時にパッと買っちゃう。
基本的にはやっぱあんまり本は値下がりしないもんだっていう、ね、ほら、あの出版制度でさ、紙の本は値下がりしないじゃないですか、だからなんとなく本ってあんま値下がり待たないかな。
最近さ、結構出版社のセールとかやること増えてない？
あ、紙の本でも、
紙の本とかでも、あ、まあ、電子か、あれは、
まあ、電子、
Kindle とかなんだかだと、つい最近も8月の本当最近まで、あれですよね、新潮社の本のセールやってたよね。
あ、そう。
電子書籍がすごい値下がりするっていうのをやってて、まあ、そういう機会最近結構増えてる印象があって。
早川とかよくやってるよね。
あ、SF 系のやつとかね、やってるよね。
あ、待っちゃう？
なんか最近待ってもいいのかなっていうスケベ心が出てきてて。でもよくないな。やっぱ思いついた時に買うのが大事。
まあ、アメコミに関しては、映画の公開が近いとちょっと待とうかなって思ったり。
これまとめて同じキャラ出るやつ安くなるんじゃねえかって思っちゃうよね。
思っちゃうかもね。最近ね、逆に、今セールやってるよって言われると、買っちゃうってパターンあるな。そのセールを待つんじゃなくて。
ああ、なるほど。
うん。
セールがあるから、特にその時めっちゃ欲しいやつじゃなかったけど、この機会に買っちゃおうとか、そういうこと。
そうそうそうそう、
ああ、ある、めっちゃある。
つい最近、ガイバーっていうさ、
ガイバー
漫画、
うん、
あ、わかる？
全然知りません。
33巻まで、
ほうほうほう、
一冊、33巻まで一冊33円みたいな感じで、あ、全部買っても2000円しねえなと思って買っちゃいましたね。
どんな漫画なんですか？
ですね、変身ヒーローものっすかね。
へ
ぇー。SF というか、
ほんほんほん、
まだ未完なんですけど、
うんうん、
最後の巻が出てから、
うん、
もう6年くらい経っちゃってるっていう。
へぇー。
完結しないのではないかとね、
はあはあ、
ファンからやきもきされている漫画ですね。
心配ですね。
まあ、そういうわけで、電子書籍のセールやっておりまして、
はい、
スパイダーマン関連のね、やつが、安くなってて、この前紹介したマーベルミャオ、
ああ、猫のあれ、
なんかも対象になってますね。まあ、はいはい、マーベルミャオはね、個人的には紙で買ってほしい。
紙質とか想定含めてのいい本だもんね。そうそうそ
う。あと、おすすめは、そうですね、スパイダーマンライフストーリーなんかいいんじゃないですか。
ああ、あれよかったね。
うん。
あれ、電子あったんだ。
あるあるある。
あ、それ紙で買っちゃった。あれ、電子で手に元に置いといてもいい気しますね。
あね、この、電子がね、紙よりもね、ちょっとだけね、発売のタイミングが遅かったんだよ。で、我々待ちきれず紙で買っちゃったんだよ。
なるほど、なるほど。
あとなんだ、この番組で紹介したやつだと、スパイダーアイランド。
ああ、あれは面白かったですね。
あれは面白かったですね、うん。世界一のスパイダーマンオタク、
はいはい、
ダンスロットが描いたスパイダーマンですね。
ああ、スパイダーメンも入ってんだ。
ワン、ツー、ともに入ってますね。
ああ、いいですね。スパイダーメンは私結構好きでしたね。
個人的には、スーペリア・フォーズ・オブ・スパイダーマン、もう最後まで読んでほしいところですね。1巻2巻が今回セール対象ですかね。全3巻ですね。まあ、ぜひぜひ、気になるところは読んでもらえるといいんじゃないでしょうか。
はい。
グエン・ステーシーの悲劇とか、それから、ワン・モア・デーなんていう、こう、スパイダーマン史上の、なんつうの、重要エピソードなんかもね、結構入ってますんで、
はい、
スパイダーマンファンは要チェックやでと。
これを機会に、長い夏休みのお供として、
はい。そうだね。
夏休みだからね、読書感想文とか宿題で出されてる人もいるかもしれないし、 そういう人は、ここでスパイダーマン一冊読んで、感想文にして、先生に出すと。
漫画は認められるんですか？
漫画
は
ダメなのかな？
自分が子供の頃って、漫画はなんかダメみたいな感じなのか
と。なんか今のご時世なんかそういうこと言う先生、すげえツイッターとかに上げられそうじゃないですか。なんか炎上しちゃいそう。
そう？別に、別にいいと思うけど。まあもちろんね、漫画に文学性がないとかって言ったら、うんうん、確かにって思うけど、それはどうかなって思うけど、うんうん、読書感想文は、まあ、その文字の本も読んでほしいっていう気持ちは全く炎上する要素ないと思うけどね。
みんなも先生の指示に従って読書感想文は書きましょう。
いや、紙の本読めや、そこで、そこで何ひねくれとんだって。まっすぐ行け。はい、というわけでね、はい、本日のテーマは、スパイダーマン、クローンサーガでございます。
これも先日電子版が出たばかりですね。はい、
うん、
ただまあお話としては90年代に行われた大型イベントをまとめた一冊っていう感じですかね。はい、
日本オリジナル編集版でございますね。
すごい。
どうやら本来このクローンサーガ、うん、まあ、2年間にわたる壮絶な物語で、しかもスパイダーマン誌、スパイダーマンが登場するやつ4週ぐらいあったんだよね。全部合わせると5000ページぐらいになるらしいですね。
2年間の連載で5000ページになる漫画っておかしいよね。
おかしいか。
どういう連載ペースだよってやっぱ思うよね。
そうか。そうか。やっぱすごいんだな。
5000ページでしょって、20冊分ぐらい漫画の単行本で。200ページぐらいだもんね、あれきっと普通の。いわゆるジャンプコミックスのあるとか。
そうだっけ。そうかそうか。じゃあ大したもんだな。
すごいペースで。大量生産された。
まあそれをですね、いい具合に、400ページ超ぐらいでまとめてもらっているのが今回のこの、クローンサーガでございます。出版販路限定、紙の本は小プロ直販か、限定的な店舗でしか出てないんですけど、
ほうほうほう、
クローンサーガオリジナルっていうのもですね、
ほう、
同時に。オリジナルクローンサーガだったっけなっていうのも同時に出ておりまして、
はあはあ、
まあ今回このクローンが出てくるお話なんだけど、なんつうの、最初のクローン登場回をまとめてくれたやつもあるんで、まあこう続けて読むとですね、クローンサーガへの理解が
より深く、
より深まるんじゃないかと、クローン
について知ることができると、
はい、いうことでございますね。まあ我々はいわゆるクローンサーガ、
あえるクローンサーガの方
を扱っていきたいと思ってるんですが、
はい、
このクローンサーガに関してはね、うん、今までもたびたび言及してきましたよね。
そうですね。まあ主に解説書で言及されてるのを読んで、うん、ああこういう話あるんだ、
うんうんう
ん、なんかあんまり評判良くないよねっていうことだけ知識としてあったんですが、はい、まあ実際読む機会もなかったし、
はいはい、
まあ、読めるような本もなかったんでね、どんなもんなのかなって思ってたんですが、うん、まあいよいよ今回初めて読みまして。
うん、
まあ、でも私結構面白かったかな。
面白いところと面白くないところがありますね。
そうね。ああ、今回再編集版だから、まあ、かなりいろいろピックアップされた5000ページ中の、まあ、500ページぐらいかな今回。なので、まあ、ギュッとこう面白ポイントをおそらく濃縮された一冊になってるんですが、
はいはい、
それでもやっぱりめっちゃこれ面白いな、名作だなってエピソードと、うん、っていう感じのなんか、うん、っていうところもあって、うん、まあ面白かったですね、そういう意味では。
ようやくでもこのクローンサーガに触れられたなって嬉しさは、
あ、そうね、
確かにありましたね。
なんか噂だけ聞いてて会ったことない先輩にようやく会えたって感じですね。
それこそセールにもなってるね、
うんうん、
ライフストーリーでもクローンネタは擦られてましたし、
はいはい、あ、ありましたね。
スパイダーアイランドなんかでもクローンの話出てきたし、うんうん、まあそれこそスパイダーバース、スパイダーゲドン読んでもね、クローンチームが出てくる。
ああ、確かに確かに。
ならスパイダーマンにすごく大きな影響を与えたエピソードであることは間違いない。そしてまあいじられるエピソードであることも間違いないわけですね。このさ、クローンサーガ翻訳に際してさ、
はいはい、
ツイッター、あ、じゃない、 X ですね、 X、
あ、 X でね、
あ、うん、X ことツイッターでね のスペースって機能あの分かります？
ああ、なんか配信するやつね。
あの音声を配信する機能あるじゃないですか。
うんうんうん、はいはい。
あれで、今回のこの翻訳を担当した小池さんと、あとオリジナルの方の、翻訳を担当した方と、小プロの編集者さんで、あのスペース配信やってたんですよ。
へー。
クローンサーガを語るみたいな。
わあ、すごい。
めっちゃ面白くて、まあ、それを聞けば、いいんじゃないか。
クローンサーガについてはもうそれを聞けば十分、
う
んうんうん、あとは本編も読もう、
そうそうそうそう、このラジオの存在意義とはってなってくるんで、じゃあ今日はここまで、
はい、また来週
さよならって終わったりしてまあでも本当に面白くて、うん、でもその中で言ってたんだけど、
はい、
我々編集じゃない翻訳とか解説書いてる人も、
うんうんうん、
まあ、ちょっと言い過ぎたなって、その
ほう
悪名高きとか面白くない的なことを言ったし、あのマーベルコミックの中でもやっぱいじられる展開が結構あるんだと、
うん、
あのお前らはバカだからどっちがどっちだか分からなくなるかもしれないけど、そのせいで2年間も無駄になるんだぞみたいなことをこう作中で
こすられんだね、
こすられたりするし、はいはいはい、デッドプールなんかもたまにいじるでしょ。
ああ、まあ確かにデッドプールいじりそうですね。
だからそういうその周りのなんかああだこうだがあるせいで、クローンサーガってのはやっぱ一種の偏見を持って見られてるけど、じゃあ実際読んだことあるやつはどっかいるのかっていうと、あのこれ確かそのスパイダーマンの翻訳してほしいエピソードランキングで堂々の1位を取ったから翻訳されたんでね、
う
ん、だからやっぱそれだけ読みたいっていう人は多かったけど、
うんうん、
まあ、あんまり読んだ人はいなかったのかもしれない、もしかしたら
擦られてる割には。
そうそうそうそう、
確かに5000ページもあったらなかなかね手は出ないよね
というわけなんで、やっぱ読まずには語れないだろうということもあるので、
うんうんうん、
スパイダーマンが気になってる人はぜひ読んでほしいですね。
ああ、うんうんうん、確かに。
で、あと、なんだろう。こう、2年間かけて読んだ人と、うん、5000ページ読んだ人と、
うんうん、
この400数ページ、この500ページぐらいで読んだ人で、印象違えんだろうなっていうのはわかる。
確かに。これ2年間5000ページ、2年間追い続けてきた人は、確かに、いるわけだもんね。確かに。
俺ね、2年間読んでてこれだったら、確かに、切れるかもっていう、うん、
わって思うのは分かる気もするわ、うん、あと5000ページ読んで落ちこれかよってなった時のわっていうのも分かる気がするわ。
そうね、いやなんだろう、これ難しいと思う。俺落ちがそんなに悪かったかって言われると、
うん、いや別に特別悪いとは思わなかったんですよね。ただやっぱそれは私が500ページで楽しめたから、許せるのか、許せるというか面白かったで終わったのかもしれないが、
うん、
10倍読んで、
うん、そうね、
うん、難しいな。
あともう2年もやってたらさ、イベントとかじゃないよな、うん、
そうね、確かに
よくそれをこうクローンサーガっていう人をくくりにしたな
確かに2年も続いてるからもうなんかイベントとかではないよね。
だって主人公は変わるし、うん、そのキャラのコスチュームとかもいる場所とか立場とかもめっちゃ変わるから、
はいはいはい。
なんかもうこれ一つの物語っていうよりはもうね、すごくない？なんか
すごい。
うん。
なんか、うん、独特のやっぱ迫力がありますよね。
まあというわけでね、今日はそのクローンサーガの迫力の一端をご紹介できたらなと思います。はい、本作のまあ、代表的な人物、
はい、
中心的な人物としては、うんうん、まずまあスパイダーマン、
我らがよく知る
ピーター・パーカーですね、
はい、
あこれが主人公で、
うんうんうん、
そしてそのクローン、
うん
ベン・ライリー、
はい、
まあ、この2人の関係が軸となるストーリーですね、
うんうんうんうん、
でベン・ライリーに関してはあのスカーレット・スパイダーっていう、まあ、スパイダーマンとは別ヒーローになる展開がこの後あって、
はいはい、
まあ、それがこの前の、アクロス・ザ・スパイダーバースでも登場してましたよね、
うんうん、ありましたね、
うん、やたらこう影があってなんか深刻なというかシリアスなことばかり言う、
はいはいはい、
ちょっとネガティブナルシストイケメンマッチョみたいな、う
んうん、あそんな位置づけでしたね
キャラクターになってましたけど、
うん、
まあ今回もね雨に打たれますわベン・ライリ
ーそうね、うん、やっぱ生まれの不運を背負ってるから影ありますよね。
影あるね。だってこのお話の最初のページでも滝のような雨に打たれてるシーンからスタートですからね。
いやニューヨーク大変だな生きるのは すげえ雨降ってるよ、ニューヨーク。
また、この、なんつうんだ、いいんですよ、ベン・ライリーというキャラクターが。
うんうん、
やっぱ自分がピーター・パーカーのクローンだという事実を知るところからスタートなんですけど、
はい、うんうん、
まあ、記憶もね、植え付けられたものだったんだよということで、
うんうんうん、
じゃあ、俺は何なんだということでね、
うんうんうん、
非常に悩むわけですね。
うん
うん、これね、この彼が葛藤しながら、ニューヨークを後にする下り、
はいはい、
よかったな。
やっぱピーター・パーカー、その不幸キャラでパーカーズラックでしたっけ、はい、よく言われてましたけど、はい、まあ、これはその存在そのものがもう揺らいでしまうっていう意味では、うん、まあ、究極の不幸の一つではありますよね、
うん、
自分が何者でもないってことが分かってしまって、じゃあどうするっていうところからお話始まりますもんね。
自分の愛したこう名誉おばさんとかっていうのが、まあ、自分にとってはまあおばさんでも何でもないまあ他人なんだっていうこと、俺に悩むわけですね。
うん、
本当に荒れちゃって、なんかまあ街でというか、なんかお酒飲んでちょっと荒れてバーテンさんに喧嘩売ったりするんですけど
迷惑のやっちゃ
その後のね、こう一人語りがまたいいですね。なぜ僕は酒に弱い男から複製されたんだ、なぜ僕は誰かを傷つけるたび心から恥じるような男のクローンなんだ。よくない？
いいよね人の良さは変わらずだから。
そうなんだよ。だから倫理観とか、
うんうん、
そう性格的なものは、まあ、ピーター・パーカーそのものなんだよね、
うんうんうん、
なんだけど、なんでそんな性格になったかっつったら、植え付けられたからだっていう、この二重の苦しみ、
ね、
あるわけなんだけど、まあその旅の途中でね、自殺しようとする男性を助けることで、うんうん、まあ、なんつうの、希望を見出すというか、
うんうん、
まあもうそこから一から人生を築いていくしかないんだっていう話になるわけですね。
より良い人生を築いていくんだというふうに、まあ、この切り替えの速さもピーター・パーカーらしさなのではないでしょうか。
そう。まあ最後、名前をね、聞かれて、僕はベン、ベン・ライリー。
ああ。
ベンおじさんのベンと、名おばさんの旧姓から取ってベン・ライリー。いいエピソードじゃないですか。
いや、名エピソードですよ。いや、クローンサーガー最高ですね名エピソードでした
というね、まあ、ベン・ライリーのオリジンというか、
うんうん、
ベン・ライリーがベン・ライリーになるところから今回のお話始まってきますね、うん、で、まあ、5000ページをこうさ、はしょってやってるから、
はいはい、
結構間はなんつうの、文字で
これ解説充実しててよかったですよね。
うん、よかったよかった。
あ、まあ、この合間にね、この間にどんな展開があったのかっていうのが全部書いてあるんで。
うん、大体こういうことがあったんだなーってね。というわけで、次出てくる時にはね、もうベンはオリジナルのコスチュームをまとって、
うんうん、
スカーレット・スパイダーという、まあ、またスパイダーマンとはちょっと違う、まあ、スパイダーマンと同じ能力を持ったキャラクターとしてね。
この時期はちょうどスパイダーマンと、まあ、なんというかふとした誤解をきっかけにお互い戦う、うん、まあ、ライバルみたいな関係になってるんですよね、
うんうん、
まあクローンだから、まあ、ピーター・パーカーのことを、まあ、お互いのことを知ってるといえば知ってるわけで、
うん、
まあ、こういうキャラクター同士がやっぱこう、まあ、戦うことになるっていうのは面白いよね、
うん、
まあ、同キャラ対戦の良さがありますよね。
またこうこの時期がさ、
うんうん、
そのピーター・パーカーとまあ離れて過ごした5年間だったっけな、
うんうんうん、
がベン・ライリーをベン・ライリーにするんですよね、
うんうんうん、
そのスタート時点では全く同一の遺伝情報、
はいはいはい、
同一の、記憶を持ってたのが、まあこう苦労によって磨かれるわけですよね、ベン・ライリーがね
ベン・ライリーのオリジナリティが生まれて、
うん、でもスカーレット・スパイダーやっぱ服ダッセ
ー。あ、本当、
うん、
ピーター・パーカー・パーカー、青いパーカーを着たスパイダーマン、
真っ赤な全身タイツに、
うんうん、
青いノースリーブのパーカー
かっこいいじゃん。
あ、そう？
あのスパイダーマンのゲームあったじゃないですか。
あったね。
あれゲーム中こうコスチューム変えられるんですけど、
はいはいはいはい、
私ずっとこのスカーレットスパイダーのコスチュームでゲームしてましたよ
本当に？
青パーカー良くないですか？
うん、そっか。フィギュアになるときパーカーの部分だけ布製だったりしますね、うん、
ああなるほどね、
うん、
ああありそう
途中の展開でさ、
うんうん、
スパイダーマンを、まあ、スカーレットスパイダーじゃなくてもうスパイダーマンになるんですよね、ベン・ライリー。
ああ、うんうんうん。
その時に、まあ、コスチュームを一新するんだけど、
はいはい、
こう肩まで、なんつうの、クモの足が伸びてるようなスタイルで、
うんうん、
そっちの方がかっこいいと思うな。
あ、まあ、確かに、あのこのスカーレットスパイダー、パーカーバージョンだと、うん、やっぱこうポーチとかいっぱいついてるんですよね。
まあ90年代の
腰周りのポーチとかさ、うん、足首のポーチとか、
ね、足首にポーチついてますね。
なかなか尖ってますよね、やっぱり、うん、
このキャラクターにポーチつけまくるっていうのは90年代の流行りとしてよくいじられてますよね。
やっぱおしゃれなのかな、やっぱ便利か、確かに足首にポーチあったらね。
わからん、なんだろうね、
コスチュームってポケット少なそうだもんね。
あとこのエピソードの中だとベン・ライリーがさ、
うんうん、
マンハッタンの、ブルックリン橋から落ちそうになる、
はいはい、
ん？落ちてる女の人をこう助けるシーンがあって、
うんうんうん、
このシーン良かったですね。
お
この、まあ、橋から落ちる女の人を助けたことで、うんうん、ようやくあのグエン・ステイシーのお墓参りができるようになるというエピソードなんですけど。
ああ、うんうんうん。
え、よくない？
いいね、確かに。
うん、やっぱ、ね、ベン・ライリーもピーターと同じような心の痛みをね、
うんうん、
抱えてるんだなっていう。
彼なりの方法でそれと向き合えてよかったですよね。うん、やっぱ、スクモンサが面白いですね。名エピソードじゃないですか。
面白いと思いますね。でもやっぱね、クローンが多いんですよね。
そう。この後の展開がさ、うん、クローンがだんだんだんだん増えてくるっていう方向に舵を切り始めるじゃないですか。
うん、
この辺からちょっとなんかやばそうな匂いを感じ始めますよ、ましたね、私は。
ただでさえさ、アイデンティティに悩んでるベン・ライリーっていうキャラを出したのにさ、
うん、
同じような属性のやつをいっぱい出してどうするんだとは確かに。
ベン・ライリーの物語の落としどころがなくなっちゃいますよね。
うん、
俺はベン・ライリーとして生きていくんだ、
うん、
っていう風にもうできなくなりますもんね、クローンが何にも出てきちゃうと。
まあね、みんなそれぞれ生きていくんだっていうことにな
って、それはそうでしょうね、で終わっちゃうから、
うん、
なんかすごい展開ですよね、本当に。
確かにね、同じ境遇のやつ5人いたらかわいそうじゃなくなってくるもんな、
うん、あんまり気の毒さを感じなくなっちゃうんですよね。
まあ一人が最初に作られたピーター・パーカーの不完全なクローン、
はい、
ケインですね。
あれもたびたびスパイダーマンで出てくるキャラですよね。
そうですね、スパイダーマン、スパイダーアイランドでも出てきましたし、スパイダーバースでもかなり重要な役目を
確かに出てましたね、
持ってましたね、
うんうんうん、
彼自身も、スカーレットスパイダーを名乗ってヒーロー活動してたこともありますし、
うんうん、
まあよくあるこう暴力キャラですよね。人殺せるスパイダーマン、
はいはい、闇バージョンのスパイダーマンとして、設定は私結構好きですね、
うん、
そのピーター・パーカーとか MJ が不幸になることが許せない、
うん、
だから、まあ、悪い奴らは殺すっていう価値観ですよね。
なんかわかんないけど、オリジナルに対してめちゃくちゃこう愛情が深いっていう、
で逆にクローンに対してはすげえ憎しみをみんな抱いてるっていうのも面白いところでしたね。
ピーター・パーカーの幸せを脅かそうとするやつを裏で次々殺していくっていう。
いや、めっちゃいいキャラしてるんだけどさ、やっぱこれとさ、ベン・ライリー同時に登場させるともう話の収拾がつかなくなってくると思うんですよね。一人一人出ていればまた違ったと思うんですよね、
うん、
ベン・ライリー編と確かに、うん、ケイン編みたいな感じだったら、同時に出てくるからもう読んでる方も大変ですよね。
あとケインやっぱ結構平気で人殺すせいで、
うんうん、
まあ、逆にピーター困るっていう、この感じとかは可愛くて好きですね。あと、これ解説書にあったんですけど、
うんうん、
このお話が始まった、まあ、この1995年でしたっけ？
95年かな、94年か、それぐらいだね。
うん、で、どういう時期かっていうと、
はい、
DC コミックスが、
ほうほう、
デス・オブ・スパイダーマン、それからナイトフォール、バットマンナイトフォールやってた時期なんだと、
う
ん、デス・オブ・スパイダーマンはご存知の通り、
デス・オブ・スーパーマン、
あ、ごめん間違えた、デス・オブ・スーパーマ ン,
スーパーマン、
もう一回やりましょうね。DC コミックスでは、デス・オブ・スーパーマンと、
ほうほうほう、
それからバットマン、ナイトフォールやってた時期でですね、ご存知の通りデス・オブ・スーパーマンはドゥームズデイとスーパーマンが戦って、スーパーマン死んじゃう。
あら。
で後継ぎがなんか 4人ぐらい生えてくる、あで誰が一体何なんだみたいな、そこからスーパーマンの復活を描いた、まあ、一連の流れですよね。おエラディケーターとかが出てくるやつですね。
あなんか前あ読んでないんだ、私未読なんだ。そういえばあらすじだけ聞いて読んだ気になってた。
翻訳されてたっけ、あの確かされてたとしても結構前だから、
あそうなんだ、
簡単には手に入んないかなと思うけど、まあとかあとバットマンの方はベインに背骨を折られて、
あ
ブレイクユーですね、
はいはいはい、
背骨折られてその後アズラエルっていうキャラがバットマンの衣装を引き継ぐんだけど、
うんうん、
だんだんおかしなことになってってバットマン復活っていうやつですね。この展開が結構受けたから似たようなことやろうっていうマーベルその編集部の意向があったらしいですね。
いや正しい、編集者としては正しいと思う、素晴らしい、うん、
これもあのツイッターのそのスペースの話であったんだけど、うんうん、やっぱマーベル当時やっぱそういうところは結構強めにやったらしくて、
へ
どっちかって言ったらこのなんつうの DC の方がちゃんとこう企画立ててって、
はいはいはい、
マーベルの方はまあ面白いけりゃどんどんみたいないけいけ
あ
ライブ感重視、
なるほどね、
あったらしくて、だからあのこのお話もクローンサーガーと言いつつ、
うん、
本当の主題はピーター・パーカーの引退ってところにあったのかなって思わせるところはあるよね。
ああそうね、うん、まあ、いろんなエピソード入ってるんですけど一番綺麗にオチがつくところはやっぱりそこですよね、うん、
まずあの MJ とピーターの間に子供ができるというところからあって、う
んはいはい、
でだんだんこの家庭と両立するのは産むっていうね、
家族に対する責任ってやつを感じ始めるんですよね、うんうん、スパイダーマンとしての責任よりも、まあ、父としての責任っていうのを果たすべきなんじゃないか、
これはまあ面白かったですね、
うんうん、新しい責任に目覚めていくっていうところと、うん、まあ、新しいスパイダーマンベン・ライリーとの関係性ですよね、
うん、
最初は殴り合うライバルだったけど少しずつベン・ライリーを認めていって、
うん、
ベン・ライリー自身も最初のすごい暗くて憂鬱な感じから少しずつ明るくなって、まあ、最終的にこう軽口とか叩きながら戦えるようになってくるっていう展開良かったですね、
うん、
途中ダブルスパイダーマンで戦うシーンが
あるじゃない
です
か、はいはいはいはい、
スパイダーマン2人で悪の組織に乗り込むぞってなった時に、うん、この関係性が逆転しててピーター・パーカーの方が逆に憂鬱で軽口とか叩けなくなってベン・ライリーの方がご機嫌な感じで戦うようになってて、この辺の関係性の変化みたいなのはやっぱすごく面白かったですね。
あなるほどね、だからちょうどいい具合にねピーター・パーカーがまあ普通の幸せっていうものを目指して、うんうん、ベン・ライリーが スパイダーマンを引き継ぐ、
ね、
美しい展開なんだけどね、
ちゃんとスパイダーマンとしてのアイデンティティをベン・ライリーが獲得していくっていう意味では美しいですね、うん、美しい
ったんだけど、まあでも実際にはそうならなかったところがやっぱりこう評価を下げてしまってる一面なのかな
ここで終わっておけばとはまあ思わなくもなかったですね、うん、
ただやっぱこれもあのスペースで話してたことなんだけど、
うんうん、
ピーター・パーカーの物語はビルディングスロマン、
はいはいはい、
成長譚なんだと、
うんうんうん、
だからピーター・パーカーはその家庭持って安定しちゃった時点でなもうピーター・パーカーとして その求められてる役割を果たせなくなっちゃうんだと、
もう大人になっちゃうから、
う
ん、
そう、
それじゃあスパイダーマンとしての物語はもう作れなくなっちゃうから、
うん、
ああ確かに、
スーパーマンは逆に
ほうほう
もうその完全無欠のヒーローで、うん、そのヒーローの凄さとかヒーローの前世を見せていくような作品だから、
うんうんうん、
子供ができても大丈夫なんだって。
はあ、なるほど。面白い。
そうかな。そうか。
ああ、でもそんな気するな。
するか。
スーパーマンなら別に、
うん、
結婚して子供ができても、まあ、スーパーマンやってても違和感あんまりないです、
ね。まあ、確かにね、こう、成長していくキャラクターではないっていうのは、まあ、わかるかな。
うん、うん。もちろん悩みを抱えたりとかもスーパーマンしてたけど、うん、そうだね、悩みそのものが主眼になるっていうイメージあんまりない気がするな。
分かるような分からないようなだな。まあでもそういう確かにあのスーパーマンと同じことはできないっていうのはあるのかな、
うんうんうん、はいはいはい。
まあこのピーター・パーカー引退ロードの一環だと思うんだけど、
はい、うんうんうん、
名誉おばさんの死ね、
あー名エピソードでしたね。
いいエピソードでしたよね。このまあ名おばさんも危篤状態なんでね、
うんうんうん、
でそれをそのことを知ったベン・ライリーは、まあ、帰ってきちゃう。ここもまた葛藤があっていいんですよね。
これ本当ね、その名おばさんの死っていうエピソードと並行してそのベン・ライリーが本来いちゃいけないんだけど、まあ ね、おばさんと会うために会いに来てましたっていう話が挟まるんですけど、うん、この時のベン・ライリーの気持ちね、
うん、
顔は合わせられないんですよね。
そう、またね、雨降ってるところにね雨に打たれてるんですよ、ベン・ライリー。
雨に打たれたり雪に降られたりね、うん、あれもクロリンだ。
窓からね、覗いてるのをピーターに見られてね、うん、あのバカって何をしてるんだって言われちゃうんだけど、まあでもやっぱ一目見たいわけだよね。
ああ、言いに行きたいよね、うん、
まあ、だけど、うん、違うんだと。ここのこのベン・ライリーの内面の苦悩はなんかたまらんかったね。あの、まあもちろんピーター・パーカーとね同じ記憶を持ってるんで、
うんうん、
こう、まあ、名誉おばさんのこと大好きなんだけど、でもこの名誉おばさんっていうのは自分のおばさんじゃないっていうところがあるし、あとこの町も ね、
そうね、自分の生まれ育った町ではない、うん、ではないというか、
そうそうそう、
記憶はあるんだけど、まあ、自分の町ではないしってところでね、
うん、この町に戻り、通りの隅々に満ちた思い出を想起し、そこに己の居場所がないと自覚することは甘美な拷問であったね。え、なんて素敵なんだ。
確かにちょっと、うん、あのスパイダーバースで描かれたような一人語り多めのキャラにされちゃうのもわからなくはないが、でも彼の人生を考えるとね、それぐらい許してやれよとも思うし、
あの、なんだろう、時代的なものなんかな、あの黒のベタというかさ、影がすごく多めなんだよね。
はいはい、
顔が半分ぐらいもう黒ベタの時あるもんね。
そうね、
この陰影のきつさ、
うんうん、
スパイダー、あのアクロス・ザ・スパイダーバースでも反映されてましたよね。
ありましたね、うん、やっぱりこうニューヨークは離れなきゃいけないっていうキャラじゃないですか、
うんうんうん、
だからその、まあ、町、まあ、自分が守ってきた町から離れるっていうところの苦悩も描かれたりとか、
うん、
あるいは、弁護士さんとキャッチボールした時のグローブを持って、
あ、
うんうんうん、思い出に浸るシーンとかあって、うん、やっぱりその家族と離れなきゃいけない、町と離れなきゃいけない、うん、だからこそこう 逆にこうピーター・パーカー以上にその家族の存在を強く意識してるキャラになってるのがやっぱ魅力ですよね、
う
ん、
いやー、そうね。であと名おばさんの死はさ、
うんうん、
あの実はピーターがスパイダーマンだってことをもう気づいてたんだっていうね。あ、
ここもね普通にいい話ですよね。
うん、めっちゃいい話だったな。
感動したわ、
うん、
例えばピーターパンのセリフを引用するく
だりがもう、あ、そうそうそうそう、あの実は一回ねピーターがあの死に瀕した時に、
うんうん、
同じく帰宅状態だった名おばさんとこう精神世界みたいなところで交流してね助けてもらうんだけど、まあ、こうお別れをちゃんと言うためにこう最後あの家に帰ってこれたんだみたいな話をしてね、
うんうん、
でピーターはそれを受け入れられなくてさ、戻ってきてみたいなことを言うんだよね、ピーター、ピーターパンの、セリフを引用してね、
うんうん、
でこう MJ とかピーターとかが亡くなった名おばさんのベッドの傍らでねすごい泣いてるところでベン・ライリーは窓の外に張り付いてその姿をね受け止めて屋根の上で泣くって、こら美しいシーンですよ。
素晴らしいお話ですよね、
本当に。ね、このベン・ライリーの、まあ、もどかしさというか、うんうん、なんつうかね、
彼の苦悩を考えると、
うん、
やっぱクローンサーガー読まずに批判するのは良くないですね。こんな素晴らしいエピソードもあるわけですから。
そうね、なんかやっぱベン・ライリーのことをどんどん好きになってった、これ読んでて。あ、
そうね、確かにキャラとしての魅力みたいなのすごく感じましたね。
やっぱさ、面白いキャラクターしてるよね、
うんうん、
まあピーターがある程度やっぱこう確かにこう奥さんがいて子供が生まれてってどんどんこう落ち着いてきちゃう。
そうね。
一方で
いろんなものを得ていくわけですもんね、
うん、確かにその面白さはありましたね。
何も持っていないベン・ライリーっていう存在はやっぱそうですね、ピーター・パーカーが落ち着けば落ち着くほど魅力は強まっていきますよね。
やっぱそのベン・ライリーが最後の最後こうなんかないがしろにされちゃうってところも、
うん、
こうこのクローンサーガっていうのが悪い評判になっちゃうあれなのかもしれないね。
こんなに好きになったのにってやっぱ思っちゃいますよね。
思っちゃうかもしれないね。まあこの後、ピーターは能力を失って、
はい、
完全にベン・ライリーが2代目スパイダーマンというか、
うんうん、
スパイダーマンを受け継ぐんですけど、まあ、このダブルスパイダーマン展開の時にね、戦う相手がさ、
はい、
スパイダーサイド、
うん、
ピーター・パーカーのクローン、
またクローンが出てくる。
なあどうすか。いやちゃんとね差別化しようとして、あの筋肉がむき変身すると筋肉がムキムキになるっていう、ね、
身体操作系のスパイダーマンになってるんですけど、そうそう
そう、他のクローンにはない能力を持ってたりするんだけどねえどうなんだろうな。
クローンそんなに擦んなくてもよかったんじゃねえかなってやっぱ思っちゃいますけどね。
うん、
多分スパイダーマン代替わりに合わせて多分 敵役も世代交代させていこうっていうのはちょっとありましたよね、
はあ、
ドクターオクトパスなんかも途中で2代目に世代交代して、ね、スパイダーマンのピーター・パーカーの引退と同時におそらく敵役も新しくしていこうっていうことだったのかな。
ああなるほどね。確かにあのドクターオクトパスはねケインが殺しちゃうんで
この時のドクターオクトパスも結構良かったですね。スパイダーピーター・パーカーの病気を治すために、
はいはい、
ピーター・パーカーを拉致してくるっていう展開ですね、
は
い、
あそうですね。私が信じられないのかっつってね、そりゃあな
そりゃそうだ何を言うとるんだ君はって感じですけど、
でも結果としてマジでただ助けてくれただけだっていう
病気のお前に勝っても仕方がないし、お前がいないと俺は張り合いがないんだっつってね治療してやる、
そういうキャラだったんですね。
そういう関係だったのかこいつらはって
まあ確かにあのドクター・オクトパスは、まあ、もうピーター・パーカーの正体とかもう全然知っててね、
うんうんうん、
まあ、トムとジェリー的な、ね、もうその戦いにあれを見出すっていう、なんかジョーカーと
バッタマンみたいな、ね、一生追いかけっこしていたかったんだ
っていう展開ですよね。いやこのピーター・パーカー引退のところはアートも含めてすごく良かったと思うな、うんう
ん、立派な引退試合をこなしましたね。
ねえ、あの最後ねコスチュームを渡すんだけど、
うんうん、
ダサいから自分で作るよっていう言われちゃうんだけどねでもいいよね、
スパイダーマンがあのでっけえ岩に潰されそうになってこれを持ち上げるっていう、うん、まあ、スパイダーマンあるあるの名シーンですよね、うん、そのシーンで、まあ、ベン・ライリーが助けに来ることで、うん、まあ、世代交代をこう印象付けるっていうオチの付け方もね、
なるほど、
これから新しいスパイダーマンが活躍してくれるんでしょう、うんうん、よかったよかった
ね。そしてメリー・ジェーンとピーターは夕焼けの中へと旅立っていき幸せに暮らしましたとさっていいよね。
もうこれでね、うん、よかったんですよ、
ね、僕の親愛なるスーパーヒーロースパイダーマンの歴史は終わった、未来はベン・ライリーのものだ、これでよかったよな。
これでクローンサーが終了、
終了、
新しいスパイダーマンの活躍にご期待ください、
うん、
よかったと思うんですが、
うん、
ところが、
うん、ところがどっこい
よ、そうはならなかったんですね。
こからが
すごいよね。
すごいよな。あの、まあもちろんね、ベン・ライリー編のスパイダーマン、え、面白くなかった？
面白かった、面白かった。
ねえ、ベン・ライリー、あの、戸籍とかないんで、やっぱまず生活の基盤を整えるところからして難しいんですよ。
しかも、ピーター・パーカーみたいな、子供時代からじゃなくて、もうおじさんになってるから、
うん、
もう、不老者なんですよね、
そうそうそうそう。
もう再チャレンジがこんなにきついのかと、
うん。
定職を得るのってこんなに大変なんだなっていうところから始まるから。うん、
始まるから。このクローのね、なんかコーヒーショップ行って、
うんうん、
ちょっとだけお金が足りなくて、ああ、足りないわっつってね、あの、情けをかけてもらうところとかさ、もうちょっと情けなくて、辛くてね。
こういう路線のスパイダーマンもね、よかったっすよね。
よかったと思うよ。まあ、もちろん、ちゃんと、人助けとかもして、
うんうん
うん、面白かったと思うな。
あのが、
うん、あの、なんだっけ、ベンおじさんを殺したさ、
はいはい、
強盗の娘とのエピソードとか。
こんな美味しいキャラいたんですね。
ねえ。しかも、ベン・ライリーと、まあ、いい仲になったんですよね。
うんうん、ヒロインの一人みたいな感じになってて。うん、こんないくらでも物語作れそうな面白いのが、
はい、
美味しいキャラなのに、
うん、
なのに、
あ、なのにですね。なんかその一方でね、ピーター・パーカーがニューヨークに帰ってきたり、
ピーター・パーカーを必ずしも切り捨てきれてないんですよね、
うん、
ピーター・パーカーのキャラの影がこうちらほらとだんだん見え始めるっていうところから、
ニューヨークに帰ってきたり、うっかり力込めすぎちゃって、あのグラスを割ったりで、あれこれなんかパワー戻って
つあるあれ
っていうくだりね。
だんだんピーター・パーカーの影が濃くなり始めるっていうのは、うん、まあ、ちょっと怖い話ですよね。
怖いですね。
せっかくスパイダーマンになれたのに、
うん、
またオリジナルによって自分が奪われそうになってしまう、
うん、あと MJ の妊娠がめっちゃ長いこれはあのさっきのスペースでもやってたんだけど、
うん、
あのやっぱ 一月10日っていうじゃないですか、はいはいはい、もう余裕で2年ぐらいやっぱりずっと妊娠してるわけですね。いやなんかやっぱマーベルの別の大型イベント、オンスロートっていう大型イベントとか重なっちゃって、ほうほうほう、あんまりこうなんつうの派手な動きせんでくれみたいな、
ああなるほど、
話があったらしいですね。
はいはいはいはい。
でまあそういうそんなこんな、まあ編集部内のごたごたとかもあって、ストーリーがこうスピーディーにいかなかったんですね。
ああなるほどね。そこするうちにだんだんピーター・パーカーの登場回が増えてきて、
グリーン・ゴブリンが復活し、
復活し、
因縁のあるやつが集められ、
はい。
なんやかんやあってベン・ライリーは死にっていう高校だよね。
いいのかこれで、
はあ、よくないだろ
う、
だってやっぱ普通にあのねまあ、実際ベン・ライリーが実はピーター・パーカーというか、うん、オリジナルでピーター・パーカーの方が、クローンだったんだっていう話があって、だからベン・ライリーがこれからスパイダーマンとしてやっていくんだけど、それは本物のスパイダーマンなんだよみたいな話があったんだけど、うんうん、それすら陰謀だったんだよね。最終的にベン・ライリーは灰になってしまって、あ、こっちがクローンだったのかってなる。
ピーター・パーカーがやっぱりオリジナルでしたっていう。
いや、いいよ、どんでん返しはね。でもやっぱ面白くするかハラハラするかこう。
どんでん返しってさ、やっぱこうひっくり返ったら予想外のものが出てくるのがやっぱいいと思うんですけど、これ
もただひっくり返しても
同じものがもう一回出てきたんで、まあそれはそうだよなっていう、なんか逆の驚きしかないですよね。
そうですね。まあこれはアメコミにおいては一個なしなのかもしれないですけど、結局名おばさんも死んでなかったし、
あ、そうね、ワンモアデーで生きてたもんね、
ワンモアデーであの名おばさんが死んでしまったっていうのが大きな話になって、あれここで死んでるじゃんって思ったね。
あの名誉おばさん何だったんだって思ったけど、じゃあ死んでなかったのか。
偽物だったらしいですね、今回死んだ名誉おばさんは。
いや
で、あとベン・ライリーも肺から復活しますね。
おお、すごいね。
まあこれは一個なしよ、それで面白くなれば
確かに
別に構わないわけだからね。ということでいかがでしたか、クローンサーが
後半ちょっとね、個人的には。
いや、分かったよ、後半だってもうピーター・パーカーの物語になってるもん。
あ、そうね、
うん、
ベン・ライリーがこう自分を獲得していくっていう前半部分の面白さに比べて、うん、それをピーター・パーカーが奪っていく話なので、うん、なんかあんまり乗れなかったな。
誰も好きになれないんだよね。
そうね、
うん、あの結局ノーマン・オズボーンが、
うん、
ベン・ライリーは偽物でお前だよピーター・パーカーみたいなこと言ってピーターを追い詰めていくんだよね。
うんうんうん、
そこだよね。ダメか、ちょっと、やっぱピーター・パーカーじゃなきゃダメだったのか。
やっぱ人気ダメなかったのかな、ピーター・パーカーをみんな見たかったのかな。
そうか、そうかな。ベン・ライリーの物語も十分、
ベン・ライリーでもいい気するけどね、
面白かったと思うんだけどな。分かんないね、 なんでこうなってしまったのか。
いろんな人の思惑が合わせ合わさってこうなってしまったのかな。
ピーター・パーカー復活までが規定路線だったのか。
ああ、そういうこと。確かにバットマンも結局スーパーマン復活まで含めてのストーリーだもんね。
じゃあ逆にあれか、ベン・ライリーが魅力的すぎたのか。
そうだね、アズラエルみたいなちょっと一線超えるようなヒーローでないとやっぱり乗り切れないのかもね。
じゃあケインにやらせとけばよかったな、これな。
確かに。やっぱクローンが多すぎると
役割が
役割がぶれちゃうね。
でもベン・ライリーがそういうさ闇落ちしたキャラだと、やっぱ名おばさんのことをこう遠くから思ってるあたりの悲しさみたいなの出ないもんな。
そうね、難しいな。
難しいな、難しいよ。で、あとやっぱこれ5000ページあったらきついかもしきつかったかもしれん。
5000ページ読んでこれだったらもしかしたら怒っちゃう人もいるかもね。
いるかもしれないね。まあでも確かに面白いエピソードは面白いからな。ベン・ライリーの活躍をもう少し見たいというのは結構あったし、
うんうんうん、
かなりベン・ライリー好きになりましたね。
クローンチームの活躍は私もっと見たかったですね、全体的に、うん、
ね、
魅力はある、
魅力はある、
うん
うん、はい、というわけで、スパイダーマンクローンサーガでした。やっぱ、ま、長さというか、
うんうんうん、
ベン・ライリー編をやりすぎた
そうね
のか。
やっぱこんだけ長く見せられると好きになっちゃうよね、キャラとして。
1年くらいでさっとね、
ベン・ライリーがスパイダーマンになるまで、なった後もさらっとやって、ベン・ライリーがだんだん闇落ちしていくところをもう少しこう丁寧で描いたりすると、もしかしたら印象変わってきたかもしれないよね。うん、
あと、ピーター・パーカーを復帰させるにあたって、うんうん、その赤ちゃんがさらわれちゃうんですよね。
ああ、そうね。
で、まあ、MJ とピーター自身は、まあ、亡くなってしまったものだと判断したんだよね、
うんうんうん、
これ。
おそらく。
で、この後この二人の子供の話は特に、まあ、拾われず、
うん、
ワンモアデーで二人の結婚自体がなかったことにですね。
なりましたね。
やっぱその辺の、なんか、なんつうの、なんだったのっていうのが、いっぱい残っちゃったのも、
そうね。
マイナス要因。
引っ張った割に、なんだ、なんだっていうところが残っちゃうのも、
なのかな。
気になるよね。
まあたださ、アメコミはさ、やっぱこういった、うんっていうエピソードがあったとしてもさ、
うんうん、
後で、こう、拾って、
そうね。
やれるじゃん。
10年後、20年後、30年後に、拾って、娘が出てくるかもしれないし、
うんうん。そうよ。ダミアンだってさ、
何年前の息子だって話ですよね。
だって話だけどね、元気にクソガキやってるし、
うんうん、
まあそんな感じでね、定着するかもしれないですよね。スパイダーマンがビルディングスを終えて、ね、大人のヒーローになる日が来る、来ないとも限らんね。
確かに。
まあもしメイデイ・パーカー、スパイダーマンの娘が、スーパーパワーを持ってたらみたいな、うんうん、パッドイフでありましたけど。
ありましたね。
あれ読んだらさ、
うん、
ベン・ライリーのコスチューム着てんだよね。
へぇ。
で、屋根裏からさ、これベンおじさんの、コスチュームだよっていう、言われてるシーンがあって。
へ
ぇ。ああ、ベン・ライリーってちょっと思いましたね。
ベンの衣装は残っているんだ。うん、
別のアースではな。まあ、ベン・ライリー今、どうやら、生きてるらしいんで、ね、肺から復活してるらしいんで、ちょっとどっかでね、ベン・ライリーの活躍も見れたらなと思いますし。
そうね、今のベン・ライリー知りたいね。
ね。ちょっと応援しちゃうな。あと、まあ、ビヨンド・ザ・スパイダーバース、
はい、
おそらく出てくるでしょうから、出てきたら、頑張れって、ちょっとキャラ違っちゃってるけど、ね、応援したいというふうに思います。
はい。
はい。まあちょっとやっぱり、スパイダーマン面白いと思うんで、この、最初に言ったセールでも、スパイダーマンクローンコンスピラシー、ダンスロットの回だね、クローンの物語まだあるようなんで、ちょっとまた、スパイダーマンもやっていきましょう。
いいですね。
うん、はい。じゃあ、いつものお願いします。
はい。番組へのご意見、ご感想あれば、ツイッター、ハッシュタグ、翻訳、雨あられをつけてツイートしていただくか、メールをいつでもお待ちしております。メールアドレスは、アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、スパイダーマンの感想、お待ちしております。
はい。というわけでね、来週は、
はい。
何でしょう、
はい、来週は、
はい。
グリーンランタン。あ、グリーンランタン。
グリーンランタンリバースですね。
おリバース機のグリーンランタン。
違います。
ではない。
はい。全然、フラッシュポイントよりも前の
お
話なんですけど、まあ、グリーンランタンが、ハル・ジョーダンが、リバースする話ですね。
あらグリーンランタンもなんかいっぱいいますよね。
まあ、グリーンランタンはだってそもそも、ね、
宇宙警備隊
宇宙警備隊なんでいっぱいいますよね。地球人のグリーンランタンも、4、5人いますよね。パッと思いつくだけでも。
あんまり私、グリーンランタンのことよく知らないんで。
うん、
誰がどの顔してるのかとかあんまり理解してないんで楽しみですね。
そうですね。今まで出会ったことがあるグリーンランタンは、まあ、ニュー52の最初にいたハル・ジョーダン。
うんうんうん、
それから、リバースよりもさらに後の、あいつ、パーペチュアと戦った時にいた、はいはい、黒人の、
あうんうん、
ジョン・スチュアート。
はいはい。
あたりはまあ知ってるよね。
それぐらいかな、でも。
それぐらいか。あと、ガイ・ガードナーとか、カイル・ライナーとかいろいろいるんですけど、あとジェシカがいるじゃん。
ジェシカ。
ああ。女の。
はいはいはい。
グリーンランタン。まあそのあたりですかね。はい。ということで、まあ、ちょっと古い作品なんで、もしかしたら手に入りにくいかなっていうところもあるかと思いますが、もし手に入ったらね、
ぜひ
読んでもらえたらと思います。 それではまた来週、さよなら、
バイバイ。
自分がさ、うん、クローンだってことさ、うん、そんなに悩むかな。
あー、わかる。今自分がクローンだって言われてもふーんで終わる気がするもん。
マジかー
って、あらーつって。
だからそれよりもさ、うん、その家に自分が住めないとかさ、うん、財産がなくなるとかその方が現実的な問題としてさ、
確かに
きつくない？そのアイデンティティ云々よりも、うんうん、どうする？自分のクローンと、なんか自分のクローンを名乗るやつが、
家帰ったらクローンがもういるんでしょ。
いる。そう。どうする？
それもどの程度の記憶を共有してるかから始まるけど、
うん、いやもう完全にだよ。
今朝まで一緒か、うん、それはやばいね、うん、同じくお互い同じのこと考えるだろうから。
そう、え、仕事どうする？でも給料で2人暮らすのはきつい、ね、きついか。い
や厳しい気がするな。
え、1日交代で出勤してもいいんだったら結構いいな。でも引き継ぎがめんどくさいな。
めんどくさいな。あと絶対私仕事しない気がするもん。
ああ
、でも明日の自分もどうせ仕事しねえだろうなって思ってやっちゃうかもな。自分への信頼が全くないから逆にうまく回るかもしれない。
だんだんやっぱ人格変わってくんのかな。
そうじゃない
ね。
毎週月曜日に行くやつと、うん、毎週火曜日から行けばいいやつとか性格変わりそうな気がする。
確かにそうだね。いや、だからやっぱさ、クローンであることじゃないよね、悩みね。
社会生活が営めないことの方が問題が大きい気がする。
そうだね。ダメだ、全然ベンライリーに寄り添えてないじゃん。